というわけで、ここからがホラー映画の紹介ですね。はい、
はい、
ホラボードのホラーの部分ですよ。
はい、はい、
まあ先ほどはキャメルアップを遊んでその紹介をしましたが、
はい、
ここからは、はい、映画の紹介になるので、
はい、
まずはですね、一番最初にも言ったように、
はい、
核心には触れないで、
はい、
はい、あらすじなどを、はい、簡単な説明ですね、は
い、させていただいて
やっていきます。
はい、
で、その後に、核心にも触れて、
面白おかしくね。
はい。面白おかしく何組み合わせられてるの。やめてやめて急に。
やっていこうかと思って。
はい。
はい。
はい、カオリンさんが前に出ましたね。
あ、また前に出ましたね。で、まあ、ね、最後まで、はい、物語の結構核心、はい、まあ、最後までですね、結末も含めて話していくので、
はい、
そこら辺は、はい、皆さんご注意ください。
はい。
聞き出した人はね、
はい。はい、そっとね、バーを下げていただいて。うん、
で、今回の、
はい。
はい。タイトル。
はい。
ホラー映画紹介タイトルは何ですか、かおりんさん。
はい。今回はですね、鳥肌ですね。
鳥肌。
鳥肌、
サブイボですね。
サブイボ、あ、サブイボの風なんだ。サブイボの風なんや。
なるほど。
あ、なるほど。さっきのキャメルアップ風は、歓喜だけど、今の、
風は、
サブイボ風。
サブイボ風なんや。なるほどなるほど。この鳥肌という映画のじゃあ説明を、はい、カオリンさんやっていただいていいですか。
お願いします。
はい、
実はですね、私今回ですね、
はい、
はい、調べてないんですよ。
何なんで。
キレがいい。キレがいい。
さっきあんなにハードルを上げたくせにですよ、自分では喋らないという。
調べてきてないの。
申し訳ございませんでした。
そりゃないよ。
でね、今回はもうもみさんに丸投げですよ。
私にですか。
はい、
丸投げ。
丸投げ。
ああ、もう仕方ないですね。もう
面白くしてくれるという期待。
おっと、
すぐに手抜くんですよ。この二人はもうやめてください。まあまあ仕方ないです。まあそんなこともあろうかとね、そんなこともあろうかとこちらでちゃんとね、
はい、
はい、まとめてきてますよ。
さすがですね。
さすがですね。ふー、これはふーですよ。
うーぜうーぜ
なんてできる人なんでしょうね。
いいよいいよ、もういいよ、その話は。はい、でですね、ホラー映画を紹介しますと言っておきながらなんですが、
は
い、こちら、はい、こちら実はですね、はい、ドラマなんですよ。ホラードラマ。
実はね。
はい、実はやってたんですよ。フジテレビの深夜帯で。
はい。
しかもですね、2006年ですかね。
もうそんなに
経
ちますか、
はい、それぐらいから始まって、
はい、
で、去年、劇場版もやりましたからね、鳥肌。
すごいですね。
鳥肌劇場版っていうのがありました。
ねえ、ね、あれ、
はい、
CM を見ると、めちゃくちゃ怖いですよね、
はい、
あれ。
うん。あ、CM というか、プロモですね。
はい。
はい。いや、あれ怖い。あ、まあ、それは置いといて。今回、
はい、
紹介したいのは、
はい、
鳥肌すべてを紹介するわけではないんですね。なぜなら、うん、私も、
はい、
カオリンさんも、チパミさんも、鳥肌結構好きで、
はい
はい。
まあ、1から6までの、ドラマシリーズ、そして劇場版で計7本の DVD が出てるんですけど、
はいはい、
せっかくね、まあ、今後ホラボドも続けていくわけですから、
はい、
じゃあちょっと分けて、
はい、
うん。
小出しね。
小出し。
小出しでね。
小出し。
小出しでね。
でも心配しないでください。次回、じゃあその続きですっていうわけではない。
ないですね。
というわけで今回紹介するのは、
はい、
鳥肌の3から4です。はい。はい、3巻と4巻です。
もう前回洋物だったので、
はい、
今回は和物で。
あ、そうですね。あ、注目してますね。分かってますね。
はい。
すごいですね。
はい、ありがとうございます。
前回は洋物しかも。
洋物っていうのもなんですけどね。
はい。
はい。
前回は洋物で、はい、とても有名な名作、ドン・ザ・デッドを紹介して、はい、そして今回は、
はい、
ちょっとマイナーな作品を紹介しよう。という試みですよ、
はい。
で、なぜ1と2はじゃあ、あれ紹介してないよっていう話ですよね。ね、リスナーの方も1と2が気になるよって思うかもしれないんですが、はい、この、実は鳥肌。まあ、そもそもテーマがですね、日常の中で誰にでも起こりうる話で構成されるオムニバス形式のドラマなんですね。
はい。
うん。なので、続きものではないんですよ。
はい。
はい
はい、
うん、ドラマとは言っておきながら、ずっと主人公が怖い目に遭うって、うん、そういう話ではなく、
はい、
それぞれ主人公は別で、
はい、
オムニバス形式で終わっていくので、 はい、この3と4でも、計12話ですね。12話。で、サブドラマも入ってるので、計14話入ってます。
はい、そうですね。いろんな主人公がいるんですよね。
ああ、そうなんですよ。
女子高生から OL。
女子高生から OL。幅狭かったですね、今。紹介するには幅狭かった。ねえ、老若男女って言わずに、女子高生から OL。
私、なんか、洋物に引っ張られてますね。申し訳ない。
いやいやいや
引っ張られて
る。引っ張られてどうなったの何がどうなってどうなったの、
そうですね。サラリーマンから、まあ、男性、女性、
もういいよ。
まあ、その話は置いてください。いろんな人がいるからね。
で、はい。で、はいはい、1と2はですね、
はい、
実は、評価的には1は、あまり、評価しがたい。まあ、ちょっと抑えめなんですね。はい、ホラー具合にしても、表現としても。うんはい、で、2は、またそこがチャレンジ作品だったのか、
はい、
ちょっと映画の層に似せて、はい、オムニバスではなくて、2巻だけは、ずっと60分程度のドラマになってるんですね。で、ちょっと系統が違うので、
はい、
私たちがぜひおすすめしたいのは3巻以降なんですよ。
はい。
もちろん1と2も面白いんですが、3巻から花咲くわけですね、この映画は。
ね、
映画じゃない。ああ、またやっちゃった。
ドラマですね。
ドラマですね、はいはい。はい。ついつい映画と言っちゃいますね。
はい。
はい。で、このドラマで、じゃあ説明していきますね。はい。カオリンさんの代わりに、この私が説明しますよ。
あざっ
す。はい。つやつやしてますね、
はい。はい。ありがとうございます。
今、喋りたくてしょうがないという。
はい。あ、バレました。
はい。
はい。で、まずこのドラマの監督。はい、
はい。
監督はずっと通してですね、はい、三木浩一郎という方です。
はい。はい。
はい、まあ、あまり詳しくない方は聞いたことないかもしれないんですが、もともとはですね、はい、バラエティ専門のディレクターをやられてた方なんですね。うん。うん、で、皆さんご存知ですかね、電流イライラ棒。
ありましたね。
知ってますか？
はい、知ってますよ。はい、
まあ、時代を感じますけどもね。
あれですかね、炎のチャレンジャーでしたっけ？
ああ、そうです、そうです、はい。うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー。
そうですね。これができたら100万円。
そうです。
はい。
の、実は、考案者なんですよ。
はい、
あ、もうあの番組自体はもう考案はこの方だったんですね。
あ、番組の自体はわからないんですが、うんディレクターとして、その電流イライラ棒を考案して、
は
い、で、なんかその時に賞も取ってるらしいんですね。
へ
ぇ朝日テレビの方で。っていった感じ で、ね、もう全くそのホラー的な要素はなく、うん、まあ、ある意味、電流イライラ棒。
ドキドキ、
まあ、ある意味ホラーですけど。え、だしたらね、肉片飛び散るかもしれないから。
そんな危険だ。100万円って安すぎる。ね、安すぎる。
という意味ではホラーにつながったのかもしれないですが。
いえいえ、
その方が。
はいはい。
そうです。その方が、ずっと通して、監督を務めていらっしゃるんですね、
うん。あ、そうなんですね。
はい。で、例えばですね、オムニバス形式で怖いって言えば、はい、皆さんのよく、まあ、頭に浮かぶのはおそらくですけど、まあ、テイストも似ている、
は
い、
あ
世にも奇妙な物語、
はい。
っていうのがまたありますよね、タモリさんのね。
タモリさんのね。
うん、そちらは有名です。
はい。
ただ、それとはですね、全然違うんですよ。お二人もご存知の通り。
はい。
うん、はい、全然違うんです。まあ、どういった点が違うかというと、例えば、世にも奇妙な物語であると、
はい、
SF な部分。
はい、うん。そうですね。はい。
まあ、しかもその SF っていうのも、少し不思議な方ですね。
は
い、
そうですね。
藤子 F 不二雄の、
はい、
うん、少し不思議な方の意味で、はい。ちょっと、
話ですね。
話がオムニバスで行われてるんですけど、こちらはそういったファンタジー要素は一切ないんですよね。
そうですね。うん、これがね、一番大きなところです
か
ね。
特徴ですよね。
うん。
で、実はですね、鳥肌五箇条っていうものがあります。
はい、
こちらは鳥肌の劇場版の公式ホームページにも書いてあるんですが、はい、鳥肌五箇条というのがあって、はい、面白いですよね。こういった五箇条を、
ね。ルールがあるんですね。
はい。挙げて制作してるんですけど、
はい、
その、じゃあ説明しましょうか。
はい。
はい、まず、幽霊は出ない。
はい。
表情現象は起きない。
はい。
音楽で恐怖を煽らない。
はい。
過度な演出はしない。
はい。
日常から逸脱しない。といった、
はい、
この5つの、
はい、
まあ、
これは、
コンセプトをもとに、
そんな5箇条があったんですね。
あ、そうなんです
ね。これホラーの真逆を行く、
真逆ではないですが、要は幽霊とかゾンビも出ないですし、お化けなんかも出ないんですよ。
そうですね。
で、超常現象は起きないってことなんで、例えば、はい、ラップ音であったりとか、はい、物が宙に浮いてるとかっていったことは、物は出ません。はい。で、もちろん UFO なんかも出ませんし、で、音楽で恐怖を煽らないってことなんで、急にバンとか、ね、ドンっていうのもないんですよ。ドラマ、まあ、ホラーのものって結構そういうのあるじゃないですか。
そうですね。
うん。
それに。
そういうのあえてしないよっていうコンセプトなんですね。
お
で、あと過度な演出もしないので、なんかこう急に、その、何ですか ?CG で、
はい、
例えば顔を怖いものにするっていう、うん、はい、なんか、まあ、あるじゃないですか。
ありましたね。
SFX 的な。
あのね、顔を真っ赤にするみたいなね。
うん、あ、それは、何でしたっけ、インシディアスでした、
ね。ああ、言うとだ。
これはインシディアスというホラー映画ですね。まあ、それはまた今度紹介しましょう。はい、あれも名作ですけど、ね、あれも面白いですけど。
めちゃくちゃ怖かったですね。
はい、あれとは、ああいうことは全くしてないんですよ。うん、はい、CG みたいなのもほぼ使っていません。
非常にシンプルな、
ね。シンプルですよ。そして、最も注目するべきは日常から逸脱しないという点です。
うん、確かにこのドラマ、そこが一番ポイントですよね。
そうですね。
はい、で、実はですね、この DVD の、パッケージにも書いてあるんですけど、夜更かしのあなたにゾクッとする話をっていうのがサブタイトルなんですよ。
はい。
うん。ということで、実はこのドラマは、深夜枠に放送されてて、
はい、
そして、ゾクッとする程度なんですね。もうそれをサブタイトルで言っちゃってるんですよ。いいですか？ガクガクとか、ブルブルとかじゃな
くて。怖いじゃなくて、
不意にゾクッとするような。
うわっていうくらい、
ね。自分とちょっと置き換えて、うん、うわってなりますね。
そうそうそう、そうなんですよ。だから、ゾンビものとか、まあその、
お化け屋敷みたいな怖さではないんですね。
そうですね。
あ、
っていう意味で言うと、怖くないんじゃないのと。
はい。
うん。あまりそんな期待できないじゃないですか、うん、本来の人であればね、はい。ホラーが好きな人であれば。
はい、
で、言わせてもらうと、私から言わせてもらうと、はい、ね、週にね。
はい。
あの、日本以上ホラー映画を見ているこの私から言わせてもらうと、一番怖いんですよ、これが。
目つきが急に変わりました
ね。
一番怖いんですよ。
はい。
はい。
ただ、言っておくと、日本のホラー、日本のホラーってあんまちょっと見たくないって人多いんですね。
そうですね。
世も並み入れるけど、日本のホラー見れないとか、あともうホラー自体見れないって人もいると思うんですけど、そういう人にも見てもらいたいんですよ、実はこの作品。まあ、正直、その、ドーン・オブ・ザ・デッドとか、インシディアスなんかを、ホラー見ない人に、じゃあ見ろ、名作だよって言っても、おそらく、いや、もう多分開始15分
で
ね、もう旦那が追いかけてる時点で多分もう止めちゃうんですけど。
直角まではいかないですね。
はい。なんですけど、こちらは、実は見る人によって、だいぶ見方が変わってくるんですね。うん。っていうのも、要は日常から逸脱しないってことなので、はい、日常に潜んでいる恐怖を描いているドラマなんですよ。
うん、
で、ホラーに慣れてる人は、そういったものに対して、それほど免疫がないので、新鮮に移りますし、
はい、
逆に、ホラーをあまり好きじゃない人は、
はい、
新鮮な気持ちで、普通に、まあ、日常の気持ちで、そのドラマを見る、そしてドクッとすると、
はい、
っていう程度で抑えられるので、
はい、
どちらの観点からしても楽しめる。
そうですね、確かに、うん、こう、やっぱ幽霊がダメとか、急に驚かされるのがダメっていう人がかなりホラー嫌いには多いので、
はい、
そういう人たちにこそ見てもらいたい。
うん、そうですね。で、
私も初めて、
はい、
ホラーを見るぞっていう気持ちで見たのが、鳥肌でしたね。
ああ、そうですよね。実は、
ね、
私のね、もみの家でですね、
はい、
要は月1回にボードゲーム会を開いていますけど、
はい、
同じように月1回で、実はホラー会も開いてるんですよ。
う
ん、
実はですね。
そのホラー会、ね、はい、まあ、今回で15回になるかな、月1回でやってるんで、
はい、
の第1回、一番最初にみんなで見ようと言ったのがこの鳥肌なんですね。
はい、懐かしいですね。
うん、懐かしいです。もうその時、カオリンさんもすでにね、いました
よ。失礼してましたもん、今。そうだった。
忘れてましたよね。
え？
今、完全に忘れてた顔してましたね。
はい、今言われて、あれ、そうだっけ、あ、そうだったみたいな。
まあ、もう、1年以上前の話ですから。
はい、
うん、
ちょっと、ね、本当に赤いですね、
はい。入門編でしたね、あれはね。
そうですね。ホラーがちょっとね、ダメな。
ええ。
うんうん。
ね。
ええ。
そうですね。これ
だ。かおりさんが赤くなってますよ。すね、顔が。
忘れてて今。
そうです、ね。
で、まずですね、まあ、ここまで、まあ、あらすじというか、はい、まあ、簡単な説明をして、はい、もう一点私から言いたいんですけど、
うん、
これすっごい不気味じゃないですか。
うん、
はい、何が不気味って、
はい、
もうパッケージの写真が不気味なんですよ、まず。
これは怖いですね。
正直ですよ。はい、この絵が、
うん、映画じゃないですか、ドラマ。
これ罠か何かですか。
今ので、一勝利点を失点、失点ですよ。
そうですね。うん、私ちょっと今のところ、何もしてませんけど、
不思議なしね。このドラマ、
はい、
幽霊が出ないって言って、
はい、
言っているには
かかわらず、
このパッケージは手出せない
と。そうなんですよ。
そうですね。
今、手元にあるんですけど、めちゃくちゃ怖いんですよ。
これ女の人がね。
女の人がただノーメイクでドアップで映って、下に赤い文字で鳥肌って書いてあるだけなんですが、まあ、それが不気味で、で、どれぐらい不気味か、どれぐらい不気味かっていうと、あれですよ、ボードゲームで言うと、ズーロレットミニぐらいですよ。
え
ズーロレット
ミニ。今
何お二人知らない。
もう全くわ
かんないですね。
ズーロレットミニ。あ、もうこれ多分ボードゲーム好きな人だったらもう今爆笑してますけど。ズーロレットミニ、ズーロレットのミニ版なんですけど、
はい、
ミーアキャットがですね、
はい、
6匹7匹ぐらい、
はい、
そのパッケージに書かれてるんですけど、なんかスト2の、あ、すいません話ずれてますけど、スト2のパッケージみたいに全員がなんか、
はい、
ミーアキャットが一番真ん中のミーアキャットは正面向いてて、
はい、
あとのミーアキャットは全員こう、
あ、
いろんなとこ向いてる、すげえ不気味な箱なんです。
それ不気味なんですか？ちょっと見たい。
それはまたこんなことになりましたね。同じくらいこの鳥肌、はい、パッケージが不気味です。はい。なのでちょっと、
ね、女子としては悲しいとこですけどね、ノーメイクの顔で赤い文字で鳥肌って書いただけでめっちゃ怖いって。
のにね。
はい、
うん。そうですね。なんかこういうパッケージは、呪文とか、リングとかにちょっと通ずるものはありますね。
そうですね。
一人にだけ、怖いのが映ってる、
まあ。暗闇の中からね。
冷静に見ると全然怖くないんですけど。
ここにね、ここばっかり注目しても仕方ないんであれですけど、本来呪音とか、そういったリングとかのパッケージって、はい、まあよくあるその黒いパッケージで、うん、
はい、
なんかこう、女の人が、
まあ、
血だらけとか、白目向いてとか、あるじゃないですか、はい、です、ね。でもこれって、何が不気味って、その、まあ同じように黒いパッケージで、女の人が映ってるんですけど、
はい、
本当普通の女
性。普通なんですよ。冷静に見ると普通なんですよ。
普通の女性なんですよ。
本当に普通。
生きてる人間なんですよね。
ただのね。なのに不気味。これはぜひリスナーの方はですね、うん、まあ、Google で画像検索してもらってもいいんですけど、はい、ちょっと鳥肌って見てもらうと分かると思います。
冷静に見ると平気なのに、夜中に一人見ても結構怖いです。
若干。
結構怖いですね。
若干浮きますよね、これ、見たら。
うん、まあ、って。そんな感じで。
はい。
はい。まあ、簡単な説明ここら辺で終わってですね。
はい。
少しここら辺から、
はい、
ちょっと、はい。
ああ、じゃあ、
確信部分に。
切り込んだ話になってい きますね。
は
い。に行きましょうか。
はい。
まあ、ちょっとですね、まあ、ここまで聞いただけでは、おそらく、リスナーの方は、あまり、その、レンタルしに行ったりしないと思うんで、
はい。
ちょっと、まあ、試しに、1話、話してみましょうか、私が。
お！
はい。
はい。
うん。いいですか、お二人。まあお二人はもう見てるんで、
はい、
あれかもしれないですけど、はい、一応ちょっと話してみましょう、はい、でそれを聞いた上で興味持ったらって感じで、
はい、そうですね、
リスナーの方はね、
はい、じゃあ我々はちょっと新鮮な気持ちで、
はい、
ちょっとホラーらしくね、
はい、
静かに
見てくれてる、あ、本当に、あ、そういう感じで
聞き、
はい、聞き手に回りますので、
はいはい、ではですね、
はい、
まあ、これは4巻に入っている、好奇心が猜疑心を超えた結末という、はい、タイトルの、
はい、
ものなんですが、主人公はですね、ただの、男性で、オタクな男性なんですね。
はい。
うん、見た目も全然イケてないんですよ。
はい。
うん、
はい、
で、まあ、言ったら、チェックのシャツを着て、ケミカルウォッシュなジーパンを履いた、はい、まあ、ちょっと太った男性なんですけど、
はいはい、
うん、その男性がですね、夜、まあ、仕事の帰りか、帰るんですね、
はい、
うん。帰ってる途中なんですね。
はい。
で、いつものように、
はい。
自動販売機でジュースを買おうとするんです。
はい。
うん。 そうすると、その自動販売機で、まあ、ジュースを取り出そうとしたときに、
はい、
何か手に引っかかるんですね。
お
う。うん。もうなんだろう、これ。パッて取ると、手紙なんですよ、はい、うん。
うん。
その手紙には、まあ、ちょっと、まあ、好奇心で開けちゃうじゃないですか。
まあ、気になりますよね。
うん。
手紙
が。気になってしまうんで、その手紙を開けてみると、私に興味ありますか？イエスなら右へ100メートルって書いてるんですね。
うん、
手紙にね。
はい。
指示が書かれてるんです
ね、うん、
はい。
で、ちょっとまあ興味が湧いたその男性は、
はい、
まあ帰るだけで暇だし、ちょっと付き合ってやるかっていう気持ちで、
はい、
右へ100メートル進むんですね。
うん。ほうほうほう。行っちゃうんですね。
はい。するとそこに電話ボックスがあって、
はい。
うん、
うん、
で電話ボックスの中に入るとまた手紙があるんですよ、
はい、
うん、電話の上に手紙が置いてあって、それをまた開いてみると、かっこいいですか、はい、イエスなら後ろへ50メートルと書いてるんですね、
はい、
うん、そしたらもう興味湧くじゃないですか、まあおそらくその男性は、まあ、ゲームなんかも好きなんでしょうね、まあ、ちょっとした RPG をやっているかのような、
はい、
ね、気持ちで、
はい、
もうちょっとワクワクしちゃって、
はい、
おー、ちょっとこれはなんかあるかもしれない。しかもですね、その手紙の文字はピンクのマジックで、
はい、
かわいい字で書いてあるんですよ。
あ、これは女子から、
かっこいいですか、イエスなら後ろへ50メートル、
は
い、
うん、
なのでその男性は50メートルまた進んで、
はい、
今度は駐車場の自動生産機があったんですね、
うん
うん、でその自動生産機の、お釣りの出るところをまた探してみると、
はい、
今度はお金持ってますか、
うん、
イエスなら10メートル先を左へ曲がって50メートルって書いてあるんですね、
うん
うん、お金を持ってますか、あ、何か円交換何かかな、
あ、
うん、うん、思いますね、
うん
うん、
と思ってその男性はね、まあちょっと怪しいなと思いつつも、ここまでね付き合ったわけですから、
うん、
ちょっと最後まで気になっちゃうじゃないですか。で左へ曲がって50メートル進むんですよ、その男性、
うん、
するとゴミ置き場があって、
はい、
そこの上にまた手紙いっぱいですね。それを読むと、こんな私でよければ、
はい、
30メートル先のハートマークのところから電話してって書いてるんですね、
うん、
そして電話番号がもう書いてあるんですよ、
うん、
090のいくつと、
うん、はい、
でよくよくその封筒、手紙のね入った封筒を見てみると、
はい、
写真もあって、写真もめちゃくちゃ可愛い女の子なんですよ。
あ、
びっくりするほど可愛い女の子、
うんうん、
まあそういった女性経験がおそらく薄いその男性は、まあ遠行だろうとなんだろうとやっぱり気になってしまったので、
うん、
よしと言って30メートル先のハートマークがね地面に書いてあるんです、チョークで、
お、
うん、
あそこか、ちょっと行ってみるかと言って、
はい、
そのハートマークのところ、周りにはですね、アパートあるんですけど、ほぼ何もないんですね。ただハートマークが書いてあるだけ。
うん。
うん。そこで、電話をしてみるんですね。トゥルルルルルル。トゥルルルルルルル。トゥルルルルルルル。何度コールしても、全然反応がないんですよ。あー、これはかもられたなと。おそらく双眼鏡か何かでどっかから見てて、うわキモいやつ来たぜって、
うん、
あそんなこと言ってんだろうなって、うん、その男性はね想像してね、あなんだよ何もねえのかよって電話を切って一歩前に出た途端、うん、後ろにドサッって音がしたんで、後ろをそーっと振り返ったら、そこにはさっき手紙で見た女の子が飛び降り自殺してたんですよ。 というような、ね、わかりますか？
はい。
はい。っていう風に、要は幽霊も出てきません。うん。
はい、
その、ドラマで、ショートムービーで言いたいのは、うん、要は、一緒に死んでくれる人をおそらく探してた、
うん、
女性に対して巻き込まれかけた男性ですね。
はい、
うん、好奇心が猜疑心を超えた結末というのは、うん、そういった意味でのタイトルなんですよ。
なるほど。
ね、面白いでしょ。
はい。
こういった話が、はい、まあ一つの巻だけでも6つ、サイドストーリーも入れて7つ入っています、
うん。ちょっとありそうですもんね。
あ、起こりえそうってこと
ですね。起こりえる可能性はありますね。ゼロじゃない
ですよね。
そうでしょ。
ええ
ー。だそういったのがこのホラーファンにも。ビンビン来るし、そしてホラーをあまり知らない人でもやはりゾクッとする。
うん。怖いですよね。
で、今、私が、その、要は言葉、ね、声だけで言いましたけど、実際に映像は、やはり、はい、三木監督すごいんですよ。
はい。
もう、音とかを巧みに使ってるんですね。うん。うん、ドサッっていう落ちる音とか、
はい、
そこら辺も絶妙なタイミング、そして感覚で、
うん、
まあ、入れてくるんですけど、
うん、
それはぜひ見ていただきたい。
うん。
うん、というわけでですね。
はい。
まあ、ここからもうちょっと核心に迫った話をしていきます。
はい。
まあ、もうほぼ話しちゃったんじゃねえかっていうのもありますけど。なので、
はい。
他の話は、聞きたくないとか、まだ見てないから、ちょっとここは聞きたくないなって思う方は、
はい。
そうですね。お手数ですけど、
外バーを。
はい。バーを、先に送っていただくか、はい、もしくは見てから、
はい、
はい、聞いてください。
はい。
というわけで、ここから、核心に触れていくんですけれども、
はい。
まあ、そうですね、3巻と4巻で言うと、
はい。
チュパミさんとカオリンさんは何が一番怖かったですか？
そうですね、そうですね。まあ、私が、これ、うんまあ、ただ怖いだけでもなかったりするんですよね。うん、
はい。
こう、驚きというか、
うん、はい。
はっていう、こう、ドラマ、本当に短い。これ1本が7分ぐらいしかないんですけど、
うん、
本当に短い中に、その驚きと怖さといろんなものが凝縮されてて、私はその中でも、
はい。
一番好きなのは、これ3巻ですね。
はい。
好きなんですね。
はい。
3巻に入ってですね、
はい。
作家の第6話ですね。
そう。
常識を逸脱した非常の結末という
話を、ね。
ああ。
これね、
はい、
これ出てる、あ、そう、これ結構有名な方も出てるんですよね。
あ、そうですね。
俳優さんがね。
うん。あ、そもそもね、前巻通して、主演を務めるのが、谷村美月さんですね。
あ、そうですね。そうですね。はい。
まあ、主演といっても、実は出るたびに別の人間扱い。別の人扱いなので、うんはい、全く繋がってはいないんですけど、谷村美月さんが、メインとして出てますね。
はい。
うん。で、それ以外にも、
真島秀和さん。
お
ー。あのドラマとかにも活躍して、最近よく出てくる方で、うん、間口徹さんとかですね。
あ、
最近非常にバラエティーの中に出てきますんで、有名な方ですね。うん、あとは、榎本明さんの息子さん、
ね。そうですね。二人出てますね。はい、弟とお兄ちゃんと。
榎本時生くんですね。
はい。
はい。時生さんですね。
はい。
が出てます。
友達だったり。友達だったり。
同じ成長感がね、親近感が湧いたりと
か。はい。
いやいや、お二人とも、はい、木南さんを忘れてますね、木南さん。
そうですね、木南さん。
木南さんといえばですね、勇者よしひこの
冒険、
ああ、そうですね。
はい。
そう
ですね、で、ヒロインを務めた。はい、木南さんも出てますよ、
はい。
相当、あっちでは相当セクシーなんですが、まだその2007年かな、4巻ぐらいだと。はい、なので、まあ若いですよね。まあ、そこも見応えありますね。
うん、女子高生、うん。
女子高生ぐらいの役ですね。
ね、
うん。なので出ているメンツも結構、見応えありますね。
はい、
うん。あ、そうですね。ちょっと豪華でね。
ええ。
まあなんかよくあるその、何ですか、V シネ的なホラーだと、どうしてもその、あんまり演技のまだ、
はい、
ね、
そうですね、
上手じゃない役者、無名の役者がやってたりとか、もしくはグラビアアイドルが、
はい、
主演で、あ、もうあれ、ほんと全然、
ああ、
見たくなくなっちゃう。
この時を始めるともう私たちは
好きない
ですね。え、ちょっと話を戻して。
はい。
って意味ではね、
はい、
鳥肌は、
うん。その点でも見
やすい
ですね。
見やすいですよ。
で、カオリさんの、うん、
あ、そうですね、そうだ。
はい。
私が好きなのは、その常識を逸脱した非常の結末という、うんうんうん、真島秀和さんが出てる。
ああ、どんな話でした
か、
話なんですけど、これはですね、通勤途中の男性の話なんですが、
はい。
これ、正直私、面白いんですよ。うん、多分この、鳥肌の中ではちょっと珍しい類の話なんですが、
笑っちゃうってことですか？
ちょっと面白いです。笑ってしまいます。
うんうん、
ただ、笑ってしまうんですが、
うん、
びっくりしますね。
あ、そうだ、思い出しました。あれですよね。はい、主人公が、敏腕サラリーマン。
そうです。
で、
はい、
いつものように通勤してたら、
はい、通勤してるん
ですよ。突然、
はいはい、
横に、その、明らかにできなさそうな男性がね、またサラリーマンで並ぶんですよね。
はいはい、
信号待ちのところでね。
はい、
で、なんだろうなんだろうと思ってたら、こっちをなんか、何回かね、睨むかのように見て、
チラチラ、チラチラ見てく
るんですよ。で、ニヤーってするんですよ。
はい。
で、そのまんま、歩き出すんですけど、
信号待ちしてるところにね、
はい、
信号が青になる。
青になった瞬間にね、はい、タタタタって歩いてね、
はいはい、
で、こっちを振り返ってまたニヤーってするんですよね。
はい、
で、それで腹立った敏腕サラリーマンが、
なんだあいつっていうね。
なって、で、はい、そっからなぜか、
そう、そっからなぜかね、
コミカルな音楽が流れて、ピピピピみたいな、
ちょっと、ちょっとない感じの、
うん、音楽が流れて。
すごいですね。
二人でね、
はい、
永遠と追いかけっこしてるんですよ、ね。
ちょっと最初は恐怖みたいな感じで。
最初はそう
そうそうそうそうそう。
歩きで追いかけるんです
けど。あくまでも意識してないよっていう体だから、はい、追い越す時も、恐怖なんですよね。
そうそう。非常に濃いからですね、二人のやりとりが、
5分、5分、10分ぐらい、ずーっとかけっ
こ。そう、かけっこなんです。
もう、
サラリーマンの追いかけっこですね。
ですよね。
はい、で、最終的に走り出すんですけどね。
そうそうそう。そう。
あ、もうね、
負けないために、
何だよみたいな。って火がついちゃった。
そう、火がついて、なんだよって追いかけて、追いかけてってやって、一回こう、離れたりとかするんですけど、また前に出てきたりとかして、
はい、
ずっと追いかけっこの話なんですが、
はい。
ですが、その追いかけっこしてる途中で、
はい、
結局最終的に、
はい、
そのニヤッと笑った方の男性ですね。
そうです
ね。
先に行ってしまうんですよ。
はい、
なんだよって追いかけて行ったんですが、そこへ、ドン、
ね、突然ね。うわ
トラックがね、
うん、突っ込んできて、そのニヤッとした男性が、そのまま引かれるんですよね。
はい。はい、
うん、
あれはちょっとね。
あのシーンはやっぱギョッとしますよね。
コミカルなその出だしで、その話の途中から来る衝撃ですよ、
ね。ああ、そうですね。
全く油断してるところに来ますよね。
本当に油断してる。そう、なんか、こう、ホラーって、あ、来るぞ来るぞって感覚があるんですよ。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
あ、ここ来る、この方やっぱり来たみたいな。
後ろに何かいるな、振り返ろうみたいな。
みたいな。
乗ってよくあるけど、まさかかけっこしてて、
本当に読めないんです。
突然ね。
うん、これなんかメリーゴーランドに乗ってたと思ったら、うん、フリーフォールやったみたいな。そんな感じの衝撃を受けました、私。
あ、見た時に。
あ、なるほどね。
はい、うん、その、空気が全然違うんです
よ。
その、ホラー？これホラー？私本当に笑っちゃう感じなので。
まあ、何が、その、あれですよ、かおりさん、最後も言わないと。要は、その、結末として、はい、要は目の前で惹かれるわけじゃないですか。
うん、
で、ね、他の、
はい、
一般の通行人は、何何って、キャーとか言うんですけど、ね、
はい、
そのかけっこをしてた、ね、まあ、
はい、
見ず知らずのね、はい、人とかけっこをしてた、その敏腕サラリーマンは、
これがマスマさんになるんですけど、
突然、はい、電話かかって、ね、携帯に電話かかっていて、それを取って、はい、
方針してるんですけどね。
方針も本当一瞬ですよね。
一瞬ですね。
で、すぐ取って、あ、もしもし、部長？はいはい、あ、この後ですか？空いてますって言って、もう普通にいつもの生活に戻るんですよね。はい、
ええ、
はい。
またそれがね。
そうなんです。
で、またちょっと微妙なテイストで入れてるのが、その敏腕サラリーマンは女遊びがすごいんですよ。
すごいですね。
もう女の子と、女性のことをまるでクズのような扱いをしている表現が途中入るんですよね。
はい。
で、
冒頭ですね。
はい、それに対して、そのニヤッとする方は、まあ、もう明らかにモテない感じのサラリーマンなんで、
はいはい、
その嫌な男と、そのまあ、いいわけじゃないけど、まあそういった対比でありつつも、
ね、
嫌な男が結局、またね、
はいはい、
その普通のいつもの生活に戻って、勝っちゃうね、はい。ある意味勝っちゃう、
ね。冒頭であれですもんね、デートの約束って、あ、今夜大丈夫、わかった、みたいな約束をしてるんですよ。うんうん、でも最後に、あ、部長今夜大丈夫ですって言って
る。そうそうそうそう。
そうですね。
約束しておいてですね。彼女と約束して。
下顔ではなく、この死んでない その、まあ、おかげっこしてた、まあ、要は、死んでない、そう、真島さんの方が、うん、本当は人間としては多分ダメなんですよ。
ダメですね。
でも、
でも結局生き残るのは、
これね、そして彼は通常の日常に戻っていくんですよ。それがなかったかのように、
メッセージ性が強いですよね。まあ、嫌な気分になりますよね。
これはね。
ただ私はこう、まあ、まあ、怖い、発端作品結構怖いんですが、うん、
はい、
意外と私、これの作品本当好きなんですよ。
いや、いいですよ。僕も好きですね。
これ本当に好きですね。うん、なんかドラマとして、うん、凝縮されてる感がすごい。チパミさんは、
チパミさんどれが好きですか？
私ですか、
うん、
いやもうね、正直言うと、どれもね、見たくないんですよ。
二度と二度と、
ええ、
今これだけ話を進めていて、もう見たくない、
もう見たくない。
見たくはないんですよ、そのぐらい。
紹介してるのに、
ええ。
そのぐらい怖かった。
そのぐらい怖かった。で、まあ、一番、その中でも、一番怖かったのが、甘い誘いは死へのいざない。
ああ、
これは怖いですね。
は
い、
ええー。
まあ、どういった話かというと、はい、新生活を始めるために引っ越してきた、おそらく大学生ぐらいの年齢の、
はい、
主人公の男性が、引っ越し作業も終わって、で、まあ、初めてね、その部屋で寝ようとするんですけど、
そうですね。
そこで、まあ、よくこういったことって、まあ、都心だとね、あるんですけど、はい、うん、隣から音がね、
はい、
うん、まるでベニヤのように薄い風のせいで、で、またベッドも、その、壁につけて寝てたから、はい、もう特に聞こえるんですね。で、向こうがもうおそらくベッドをね、壁際につけてるんで、はい、喋ってたり、その、乾杯って言ってるのとかも聞こえちゃうんですよ。で、それで、もうこっち寝てるのにと、でちょっとまあまあ若干ちょけてるね、あの男性なんで、
はい、はい、
壁をボーンと叩いて、
うっせえぞーって
言うわけですよね。
はい、
うん、そしたら向こうもちょっとシーンってなるんですよ。
はい、
ではっつってまた寝るんですね。
はい、
で寝てたらまた音がするわけですよ。
ええ、
なんだよってまた起きると、今度はまあ喘ぎ声ですよね。女性の喘ぎ声が聞こえてくるわけですよ。
はい。
うん。まあ、向こうはどうやら男性と女性で二人いるらしくて、
うん、
で、女性の喘ぎ声が聞こえてきたから、ちょっとやっぱムフムフするわけですよね。
はい。
で、ついつい、まあ、これ男性だとよくあるんですけど、うん、
はい、
まあ、耳をね、その壁にこう、
はい、ちょっと気になっちゃってね。
気になっちゃって。
つけちゃったわけですね。
つけちゃったね。
はい、
で、そしたらもうほぼ丸聞こえですよね。もう向こうではもう追っ始めてるわけですよ。
はい。
そうすると向こう側の部屋の男性が、うん、もっといいことをしようぜと、
ほう、
うん、ね、言ってきて
支えてるわけですね、
うん、そうなんですね、
なんだろうと思ったら、
ま
あ、声しか聞こえませんよね。そしたらまあ女性の方も何っていうわけですよ。
はい。
でこれ使おうぜっていうわけですね、向こうの部屋で、う
ん、おこれはやばいんじゃないかと、
うん、なん、うん、これってまあ女性もいいのとか言うわけ
です。ちょっと悪くない感じで、
うん、だから ね、こっちからしたらあなんかおもちゃをね、
はい、
うん、大人のおもちゃを使うのかな的な、ワクワクしながらまだ耳をつけてるんですけど、
はい、始まるんだと、
ぴったりですよ、はい、もっともっと耳をつけますよ、
もうギューッと耳をつけて、
で
向こうで
壁にね、
これうまくいけば、
はい、
先端が赤くなるから、やばくない、それやばいよ、大丈夫、うまくやってみせるからって言うんですよ。
なん
だ？で、あ、うん？先端が赤くって思いながらも耳をつけてると、突然その壁からドリルの先がビーン出てくるんですよね。
目の前に？
目の前に。
目の前に。
その男性の目の前に。もう呆然とするんですよね、男性はね。
もうさっきまでバーンってね壁を
叩いてたのに、うん、
はい、
うん、で向こうの部屋で、あ、ダメだった、何やってんのよ、うん、次はうまくやるからって言ってるんですよ。でそのまあ主演の男性が、よくよくパッて壁を見ると、壁中に穴がいっぱい開いてるんですよね。つまりもうすでに何回もやられてるんですよ。
もうめちゃくちゃ怖かったんで、もう、これは、
はい、
これ見た直後から、もう、部屋の真ん中に布団敷きましたからね。
で、なるほど、なるほど。
まあ、私、私、
一人暮らしだったから。
一人暮らしで、会社の同僚に話したんですけども、その子も、ベッドの端っこに寄るのはやめましたから。
やめたんだ。
女性ですけど。
めっちゃ可愛い。
女性ですけども、
めちゃちゃ可愛い、
端っこに寄ってなくて。
真ん中で寝たんだ。
ええ。
いやでも、ちぱみさん、下から来る可能性もありますからね。ピューイーン
すごいな。下はちょっと頑張らないといけないじゃないですか。
ああ、そっかそっかそっか。
距離ありますからね。
まあまあまあまあ。いやでも普通に考えたら、ベニヤぐらいの薄さだったとしても、それ突き抜けるドリルって相当長いですけどね。相当ね。
確かに。冷静になったらそうなんですけどね。
ああ、それで言うとね、私もその好きな、もう ほとんどね、ほぼ全部好きなんですけど、
はい、
この中で言うとそうだな、あ、鳥肌シリーズを通して最も怖い話なんですね。怖い話なんですけど、恐怖は常にあなたの隣にっていう話があって、
はい、
これあれですよね、チュパミさん見たことないってね、怖すぎて見てなかったから、実はさっき ね、3人で、3人で見たんですよね。
もうそうなんですよ。いろんな人からね、これは一番怖いよと、煽られてきたので、もう見れなかったんですよね。
うん。なので、ちょっとじゃあ、今回紹介するし見とこうよ。
辛い、ね、はい。
で、電気消して、3人で見てね。
はい。
もう、あーって言ってた。
うじゃーって神様の悲鳴が上がりまし
たから
ね。
そうですね。
それに私が笑ってたので
。私もびっくりしましたよ。ものすごい勢いで、あーって言
ってましたね。私、30センチくらい浮きましたからね。
いやー、これは怖い。
面白かった。
びっくりしましたよ。
まあ、この話は、はい、まあ、そのタイトルの通り、恐怖は常にあなたの隣にっていうタイトルなので、はい、
そうですね、
まあ、女性と男性が一人ずつ出てくるんですけど、
はい、
部屋が隣同士なんですね、アパートで。
はいはい、
で、男性の方が、まあ、明らかに気持ち悪い見た目なんですよ。うん、嫌な、そうそうそう、暗そうな見た目で。
これはあれですね、その男性は、榎本明さんの、息子さんの弟さん
ですね。あ、そうですね、弟の方ですね。また、はい、いい役者を使いましたよね。はい、適材適所感。
確かにもう、この役はもう、
ぴったり。
ですね、
うん、で、いい表情してましたよね。
うん、で、はい、で、女性の方が結構セクシーな OL なんですね。
はい。はい、
で、男性の方は、家を出発する際に、はい、まあ、大学かもしくは、まあ、仕事場なのか分かりませんけど、はい、出発する際に時計を見て、時間を待つんですよ。
はい。
で、隣の部屋からその女性が出る音を聞いて、ちょうど一緒に出ようとするんですね。
そうですね。
で、ちょっと見て、で、目があったらニヤーってして、こんにちはとか言うんですね。
はい。
で、女性の方は、うわぁ、ちょっと気持ち悪いなっていう素振りで、タンタンタンタンと、まあ、階段を降りていって、で、男性も、へへへへって感じなんですよ。で、まあ、とある日ですよね。部屋からちょっとベランダに出て、ちょっと一服しようかなと思ったら、
はい、
隣の、その女性の部屋の、ベランダ、ね、
はい、
の、カーテンがちょっとだけ開いてて、で、隙間から下着が見えたんですよ。部屋の中に干してある下着が、うん、はい、
見えちゃったんです、うん、
でちょっとあーいね、はい、電気も消えてるんで、
はい、
ここは一丁とね、ここは一丁、まあ、これでも男性はみんなやるんかな、
いや、うん、みんなやるのか、
みんなやるのか、
ここは一丁という
問題だよ、
いうことで、
はい、
まあ、そのベランダ伝いに隣の部屋に侵入しちゃうんですよ、
あ、やっちゃいましたね、
うん、思春期マックスでしょうね、
いやー、それはちょっと思春期でもね、危ない方の思春期という
か、ね、すごい好奇心ですよね、
しかも窓がちょっと開いてたから、
はい、
ね、多分閉め忘れてたんでしょうね、うん、でカラカラカラカラって入って、ね、
うん、
でその下着をねこう物色してね、でまあ匂いなんか嗅いじゃったりして、
はい、
うん、
ベッドにね入り込んでね、
そうそう、ベッドの中で
寝ちゃって、また気持ち悪いですよね、あれね、
そこがまた気持ち悪い、
気持ち悪いね、
うん、枕をスーハースーハーしてますもんね、
女性のねベッドにこう寝転がって、ね、枕をスーシーはあれは気持ち悪い、
気持ち悪い
ね、だから恐怖は常にあなたの隣にってことなんですよ、
はい、
ね、で、ここで終わらないのが鳥肌の素晴らしいところで、
はい、
要は、その時に、要はまあ、
はい、
部屋に侵入してる際に、
うん、
その女性帰ってきちゃうんですよね。
トントントンってね、
カンカンカンカンってね、トントントンって帰って、あ、階段を上がってくる音がして、うん、あ、やべえって思って、その、ベッドの下に隠れるんですよ、
はい。
で、ベッドの下丸見えなんですよね。
あ、すごい薄いとかじゃないですよね。結構厚さが。
そうそう、カメラから見たら全然見えてるんですけど、でも一応まあ見えてない体で、ね、見えてないんで、女性からしたら気づかずにそのまま帰ってくるんですけど、
はい、
ね。
まあ、体一つ入れるぐらいのね、スペースがありますもんね、
はい。で、帰ってきたら、なんか妙にイライラしてるんですよね。
はい。
はーって。 もう上着なんかも脱ぎ捨ててね、
キャミなんかね、仕事がうまくいかなかったのかなみたいな。
でいつもと違う様子なんですよ。いつもなんか可愛らしい女性なのに、もう、
そうですね、
すごい
髪の毛もまとめてね、
あ、そうそうそう、清楚な感じが、
それ
が
そのお姉さんがね、こう髪を振りほどきながら、
ね、
あらとか言うんですよね、
であれとか思いながら隠れてる男性の前でね、
はい、
あーもう我慢できないって言って、
ね、
急にその部屋を女性が飛び出すんですよ。
ええ、
何かを持って。
ええ、ガタガタ。
ガタガタっつって。で、男性も、あ、今のうちに逃げようかなって思ってちょっと出ようとするんですけど、うん、
はい、
なんか隣でピンポーンって、ピンポーンって音がするんですよ。あれ？俺の部屋じゃん。俺の部屋でピンポン。
ピンポンピンポンってね、何度も
何度も。何度もしてる音がして、え、俺の部屋って、
ね。
ね。さっきの女性が俺の部屋のね、ベルを押してると。
はい、
え？と思ってたら、また帰ってくるんですよね、間もなく。
そうですよね。
バタバタって。だからもう逃げる暇もなく、またベッドの下に隠れるんですけど、うん、そしたら、その女性が帰ってきて、よくよくその、女性の手元を見ると、
はい、
包丁を持ってるんですよね。
持ってるんですよね。キラッとね。
まあちょっと、ここまでにしとこうかな。
確かに私もここから先はぜひ見ていただきたい、
ね。あ、そうです。もしかしたら見てないけど、見てないけど、ちょっと、ね、
はい、
聞くだけ聞いてとかっていうリスナーでもしかしたら今聞いてるかもしれないんで、
はいはい、
ここからは、まあ、正直映像を見た方が面白いですし、
す
ね、話、ね、聞くよりも見ていただきたいんで、ただこれは本当に怖いです。恐怖は常にあなたの隣にっていうタイトルが何を指してるかっていうのが非常にここでポイントになってくる。
ね、ぜひ見てください、ね。
そうですね。
ええー。これは見て、飛び上がっていただけたら。
飛び上がって。ね、さっき
ちばみさんがね、
飛び上がったように、
はい、うん。私はもう二度と見たくないです。
はい。
はい。
という感じで、
はい、
まあ、そうですね、
はい。
点数つけちゃいますか。とりあえずまずは。
はい、ね、うん、鳥肌、ね、3、4巻の点数、
はい、
はい、
まあここで語ろうにもね、やっぱ話をねどんどん紹介していく形になっちゃうんで、うん、
はい、
一旦点数をつけちゃいましょう。
はい、
まあじゃあ唐揚げを、
あ、唐揚げ帰ってきた。
そうでした、一瞬忘れてました、唐揚げでした。
はい、鳥肌だけに、
あー、うまいこと言った。
うまいこと言った。
褒めてもらった。
すごいですね、今のは。
何今のクソみたいな。
クソ
みたいなやり取り。
クソって何ですか？ちょっと、不適切な表現です。
ああ、そうですね。ついつい、ね。
褒めたわけではない。
いやいや、ある意味褒めましたよ。じゃあ、鳥肌だけに、ね、
はい、
唐揚げを、
はい、何でしたっ
け、鳥の唐揚げを100点として、
はい、
で、鳥肌3巻、4巻は何点、
はい、
何点か。
はい、
じゃあ、ちょっとチパミさん、どうですか？何点ですか？
そうですね、これはね、
鳥肌全体じゃないですよ、全体じゃなくて3と4ですよ、
3と4ですよね、
うん
うん、私の個人的な感想ではマイナス100点です。
マイナス100点
、はい、そういうこと、
むちゃくちゃ怖いんで。
いや、ちょっと待ってください、
これは一人では見れません、私はね。
違う違う、チパミさん、ちょっと、
はい、
ちょっと、コンセプトを間違えてるから。
そうですか。
あ、じゃあ見たくないって言っても、はい、マイナス100点ってクソ面白くないっていうことになっちゃうんです。
まあ、私から
見たい見たくないじゃなくて、
見たく見たくない、
ね、どれだけ衝撃を受けたとか、
はいはい、まあ、衝撃のベクトルで言えば、うん、
はい、
100点満点です。
あー、はい、怖さがね、
うん。もう唐揚げ食べながら鳥肌見るくらいでちょうどいいくらい。
なんでよ。いや、無理だろって。唐揚げ飛び出すやん。
もう唐揚げ意識集中しないと やばいですね、これは。
唐揚げ飛び出して、そのベニヤ板ぐらいの壁から飛び出していくよ、向こうに。向こうの部屋に。
あ、そうするとね。そうそう、後ろ、横からニードルが出てくる。
そうそうそう、ビューってね。
唐揚げつきちゃった。
100点。
はい。
まあでもちょっと。
すいません。
100点、そうですね。ドーンザベッドより上になりますよね。
私は。
じゃあ、カオリンさん、なんて言うんですか？
まあ、前回のね、ドーンザベッドは唐揚げなしの
方
ですからね。
うん、そうですね。
まあ、これ唐揚げ100点として、とりあえず私、
はい、
3、4ね。
210だな。
おー、
210か。かなり高いですね。
私なんか好きですね。
10が気になりますね。
いや、気持ちはわかりますよ。うん。
うん、
かなり面白いんでね。
新しいそのジャパニーズホラーの形だとも思いました、ね。うん、日本人にしかわからないんじゃないかなっていう部分もいっぱいあって。あ、それはそう
です
ね。
海外の人は多分わからないですね。
そう、これは面白い。この作り方とかは本当にかなり好きですね。はい、今までいろんなホラーを見てきた中でも、ちょっと違う。
うん、
もみさんはじゃあ、唐揚げ悪戦として。
そうですね。
そもそも、
この月肌はどうしますか？
月肌、月肌。月肌。もう違うものになっちゃった。
まあ、好きですけど、これは、90点ですね。
ほう。
90点。
唐揚げより下ですか？
いや、好きなんですよ。好きなんですけど、やはり見る人、さっきも言ったように見る人の観点で全然変わるんで、
はい、
実はその知り合いでね、あの全然面白くないって言った人もいるにはいるんですね。はい、
あ、そうなんですね。
うん。まあその方はホラー全然見ない方なんですけど、はい、何が怖いのかがわからないって言った方もいて、
あ、なるほどね。
これがまたこのドラマのね、まあ妙たるとこなんですけど、見る人によって全然点数が変わる。その意味は、そのダサ作だとか、
はい、
その感情移入できるできないとかじゃなくて、
うん、はい、
本当に見る人によって、うん、あの、うん、意味合いが変わっちゃうんで、このドラマって。
あ、共感できるかできないかとか。ですか？
いや、共感できるできないも踏まえますけど、
はい、
どの、そうですね、ちょっと表現しづらいですね。要は斬新に思えるか思えないか。
あ、うん、あの中には、意味がわからないって
分かりづらいのもあるし。
ああ、なるほど。
っていう。そういうオチに対する、
ね。まあ確かにあの、派手な爆発シーンも、チェーンソーも、肉片も飛んできます
ね。あ、そうですね。あの、肉片飛び散るとか、ゴア描写もほぼないので、
ね、
そういう意味ではホラーにそういうものを求めてる人からすると点数が低いと思うんですよ。っていうのも踏まえて、考えると、
はい、
まあ90点ぐらいですかね。
うん、
というわけで、
はい、
じゃあ、3人でね、何点でしたっけ、ちぱみさん。
100点です。100点の方ですね。
うん、私は210ですね。
で、90点ね。
はい。
まあ、まあ、ここは、まあ、唐揚げ100点にして、120唐揚げですかね。
120唐揚げですね。
120唐揚げですね。
鳥肌と鳥肌。うん、
はい、というわけで、はい、この鳥肌3巻、4巻は、120唐揚げということで。
はい。
はい、おめでとうございます。何がおめでとうかわかんないけど。まあそんな感じで、
はい、
はい。でね、ここでね、点数つけたんで終わりかとね、
はい、
思わせておいてですね、
はい、
まああの、他の、まあ要は、リスナーの方に、うん、
はい、
じゃあこれどうやったら見れるんだっていうね、まああの、ホラー映画ではなくて、はい、ホラードラマなので、
はい、
実はこちら、はい、ローソンですね、
はい。
ローソンで実は取り扱ってたんですよ。しかもローソンだけです。
あ、そうなんですか。
はい。買うのであれば、ローソンに行けば買えたんですね。ロッピー。はい、
そうだったんですね。
はい。店頭端末のロッピーから注文すれば買えたんですけど、実は私、先日調べたんですよ。
はい、
うん、はい、
あの、そしたら、もう取り扱ってない。
あ、あれ？マジで？
マジですか？
そうだったんですね。
これはショックじゃないですか。せっかく紹介したのにね。で、まあ、あんまりこういったことを言うべきではないかもしれないですけど、うん、はい、YouTube とか、
はい、
あと、デイリーモーションとか、
はい、
FC2 とか、
はい、
ああいった、動画サイトで見れます。
はい、あ、実はね、
うん。実はね。
はい、
そうですね、うん。
ぜひそこで見ていただきたいかなって思うのと、うん、
はい、
あとですね、今回は鳥肌と鳥肌劇場版の話を若干触れましたが、
はい、
この三木監督、
はい、
実は、その他にもですね、
はい、
これ以降、
はい、
まあ結構評価されたんでしょうね。
はい、
まあこういった、日常ホラー系で、
はい、
ドラマをずっと実はやってるんですよ。深夜枠で。
実はね。
うん、あ、そうですね。
それが、何でしたかね。覚醒ですね。
はい、
覚醒、はい、恐怖に目覚める6つのストーリーっていうのと、
はい、
ドクロ劇っていうものがあって、
はい、
で、去年、ホラーアクシデンタル。
はい、ありますね。
っていうのを、
はい、
深夜枠でやってました。もしかしたら、リスナーの方でも、
はい、
知らず知らずのうちに、うん、あれ、なんか深夜なんか変なドラマやってるっていうんで、見たかもしれないですね。
う
ん、
そうですね、
うん、
でま。めちゃくちゃ短いので、
そうですね。
動画の可能性も多いんですけど、
だ
い
た
い
10分ぐらいです
か、やってたみたいな。
そうそう、鳥肌もそうですけど、うん、5分、10分のオムニバスなんで、
急に始まるんですよね。
急に始まって、急に終わる。
は
い、なので、そういったシリーズをやってて、
うん、はい、
そしてですね、お二人。
はい、
知ってますか？シンドラ。 集合住宅の恐怖。
知らない。
知らないです。
ああ、知らないんですか？
知らないです。
遅れてる。
なんか言われてる。
それは
新しいやつですか？
実はですね、こちら、はい、この春にですね、やってました。深夜放送。
あ、そうなんですか？
なんで言ってくれないんですか？
私も知りませんでした。なので見てなかったんですよ。こちらもね、深夜、はい、そうなんです、深夜にやってるんでね、うん、気づかないんですよね。ちゃんとね、常々調べてないと。うんうん、で、こちらも実は、まあ、YouTube とかで、
はい、
見れるので、
はい、
あもしくは、フジテレビオンデマンドですね。
はい。
はい、なので、そちらで見れるんですよ。うん、で、ちょっとそれ見てみたんですよ。
ちょっと見たいですね。
そうですね。あ、そうですか。
じゃあ、どんな話かちょっと一個話しましょう。せっかくなんで。
あ、はい、あります。
うん。鳥肌とかは、はい、はい、ちょっともしかしたら、まあ、ドクロ劇覚醒とかもね、
はい、
ちょっと探せないか、もしくはもう削除されている可能性があるんで、見れる範囲で言うと多分集合住宅の恐怖が一番見やすいと思うんですけど、
うん
うんうん、そちらの話じゃあ一個紹介しますね。はい、な二人は聞いたことないと、
はい、
見たことないと思うんで、はい、まあ、新鮮に聞けますね。
はい。はい、
ですね、まあ、これもまた女性が主演で、
はい、
うん、まあ、若い女の子ですよ、
はい、
で一人暮らし、うん、で、うん、あれは 2K ですかね、 2DK じゃなくて 2K ぐらいの
ちょっと古めのマンションですか？
うん、いや、普通のアパートです。普通のアパートの2階で2部屋あって、
はい、
でその2部屋にもベランダ接してるんですけど、
はい、
のところに住んでるんですね、女性が、
はい、
うん、で、ある日カーテンから、
はい、
外をね、
はい、
シャッと、まあお昼ですよ、
はい、
シャッと外を見てみると、
はい、
下におじいさんがいて、
はいはい、
ずっとこっち見てるんですよ、
はい、
で目が合った途端にそのおじいさんがパーッとどっか行っちゃうんですね。
へー、不審ですね。
ってちょっと怖いじゃないですか。で、うん、ちょっと不気味だけど、まあでもたまたまかなって思って、
うん、
まあそんな、まあちょっと気にしながらもまた普段のね生活をしてて、
はい、
で、ある日ですね、パソコンを、まあ、いろいろネットサーフィンしてたら、
はい、
ストリートビューってあるじゃないですか。
ありますね。
はいはいはい。
Google の、はい、そういった、まあ、機能で、
うん、
要は、道、
はい、
自分がその道に立ったかのような視点で、
はい、
全方位見れて、
はい、
で歩いてるかのように道を進んでいける、
はい、
写真がどんどん切り替わっていくっていうのがあって、
風景が全部ね出てきますね。
そうそうそうそう、うん、でそれを あうちの近所もあんじゃん、もうこんなところもねストリートビュー行けるんだ、はい、見れるんだって、
はい、
でその女の子も、まあ、見るんですよ、
はい、
で あこ近い近い、あアパート近いなって、で、
はい、
どんどんどんどんこう進んでいくと、
はい、
自分のアパートが映って、あ映ってる映ってるってよく見ると、
はい、
その駐車場に、
はい、
そのおじいさんが、
はい、
自分の部屋をずっと見てるのが写真でそのストリートビューで出るわけですよ。ではっ、ってあの人ずっと見てるんだって、あーってなるじゃないですか、ね、女性もゾッとするわけですよ、あーって、
うん、
そしたらあーってなってたら後ろでドドドンって音がするんですよ、
うん、はい、
タイミングぴったし、
うん、はい、
もしもし大家ですけど、ドンドンドンドンってね、
はい、
やってくるんですよ、
はい、
でってこの時間にって、もう夜だったんで、
うん、
夜遅くだったんで、うん、って思って、その女性は、玄関のドアの覗き穴から、
はい、
そーって、そーってその、向こう側を見ると、うん、
はい、
そのおじいさんが、
はい、
ドンドンドンドンドンって叩いてるわけですよ。
はい、
大家ですよ、開けてください、
うん、
話したいことがあるんだってね、ぶっきらぼうに言ってくるんですよ、
うんうん。
でも怖いじゃないですか。もうだってストリートビューで見て、その大家と言っているおじいさんがね、
怖いですね。
そうですね。
ずっと見てるのをもう知ってるわけですから。
いやもうそれは嘘だろうって思いますよね。うん、
そのね女性はそのもう包丁を取り出してですね。
はい。
なんですかって。
はい。
警察呼びますよって。
はい。
でもそのおじいさんはドンドンドンドンドン、大家ですよ、話があるんですよ、ドンドンドンドンって。
うん、はい。
どっか行ってください。
はい、
警察呼びますよって、
ええ、
女性はね何度も言う、
うん、
そしたらそのまあドアを叩く音もなくなって、うん、おじいさんはカツカツカツカツって、
うん、
はい、
どっか行っちゃうわけです。
はい、
うん、ああよかったって女性もね、うん、一安心するじゃないですか。うん、
はい、
で、まあちょっと変な人いるんだなって、
うん、
で警察に電話するんですよ。その女性はそのまま、
うんうん、
もしもし警察ですかって、でずっと見てるんですよおじいさんがっていうのを警察に携帯で言うんですけど、うん
はい、
警察側からするとどんな格好なんですか、うん、まあ多分そういった通報って結構多いのか、うんうん、ちゃんとねあの嘘じゃないのかを聞こうとしたんでしょ
う
ね、
うんうん、
だからその格好を言うためにもう一度そのストリートビューをね、
はい、
立ち上げて、
うんはい、
女性は電話しながら言うんですよ、うん
はい、
まあ、眼鏡をかけてて、
はい、
上はジャンパーでしたが何々とかね、
うんうん、
言ってると、
うん、
よーくそのストリートビューを、
はい、いや
ーそれまではおじいさんに驚いたからおじいさんばっかり見てましたけど、うん
はい、
よく見ると、
はい、
そのおじいさんの、
はい、
視点の先が、
はい、
自分の部屋の、
はい、
もう一つの部屋、
はい、
寝室の方に向いてることに
気づくんです
よ、
うん、あー嫌だな
ー、うん、えって、
うん、
でその視線をたどってよく見ると
あー嫌だな、
寝室のカーテンから見たこともない男の人の顔が出てるんですよ。それをストリートビューで見つけちゃって、
はい、
はぁーって
怖い、
知らない人が侵入してて、
うんうん
はい、
そのおじいさんは本当に大家で、
はい、
それを教えてあげようとしてたんですよ。
うんうんうん、
でもそのおじいさんは、
はい、
あもう彼氏なのかなと、
はい、
で和コードの邪魔をしちゃいけないなってことで、
はい、
まあ去ったんですけど、
はい、
ってなことを思ってたら、
はい、
後ろのドアが、
はい、
って開いて男の人がうわ
はあ、
正直ですよ、はあ、今ちまみさんの一番びっくりした、ね。今私の声一切出なかったんですけど、すごいびっくりした。
ええー、あの私はあの隣に置いてもらえば、あのデュアルショックで楽しめます。
デュアルショックで。
すごい今私びっくりした今。正直モミさんのよりも。
ああ嫌だなこれ嫌だな。
っていうね。っていう話。
怖い。
もうね、うん、ちょっともうその大家さんもね。もう言ってくれ
よ、ちゃんと言ってよって。
ちゃんと言ってよ逃げろって言ってくれればいいのに。
男の寝室に変な人おるから、だから、親やから開けてくれよと、ちゃんと高速の中に言ってもらわないと困ると。
まあね。
はい。
まあそんな。
困りますよ。
そんな話ですよ。
まあ、意外でしたね。
気になるでしょ、
面白いですね。
面白いで
しょ、裏切られまし
たね、うん。これはね、ぜひ見ていただきたいです。
はい
は
い、うん、もう二段落ちと言いますかね。
まあぜひフジテレビオンデマンドで。
はい。
はい、
あれフジテレビの方ですか？
いやもう別にねその YouTube とかを推奨するわけではないんですよ私は。
はい。
はい、フジテレビオンデマンドでね。
まあ本来
ぜひ、はい、見ていただけたら
なと。まあいいものをね、
はい、
広めていきたいという。
そうですそうです。それがまず大事なんで。なので、まあ、リスナーの方もですね、気になったらぜひご覧ください。
はい。
おすすめです。まあ、もしかしたら全然面白くないって思う方もいるかもしれませんけど、
はい。
ホラー好きな方こそ、
はい。
見ていただきたい。
はい。
はい。お願いします。
はい。
はい。
というところで、はい。今回のね、ホラーの紹介はここまで。
はい。
怖かったですね。
そうです
ね。ちばみさん。
私、ちょっともう、
驚いたちばみさんが怖かった。
もう人間が一番怖いんですよね。
チュパミさんちょっと老けてませんか？
今ちょっとヒットポイント10です。
10？
はい。
いましたね。
マックス12ですよね。
そんな
2じゃないですか。
そんなギリギリ生きてませんけど。
メラ1回です。
ね、マックスはマックス999ですよ。
ああ、そうですか。
はい、
まあ、でもまあ、キャメルアップも遊び、
はい、
鳥肌も見て、
はい、
しかも怖い話聞いて驚いたから、うん、もうチュパミさんはもうね、
はい、
だいぶ
やばいですね。
そうですね、ちょっとギリギリですね。
老けました。
はい。
はい、というわけで、
はい、
まあ、ここから告知ですね、
はい。
告知をさせていただきます。
はい。
はい。私たち、ホラボド、ホラボドですね。
はい、
は、ブログをやっています。では、チュパミさんの方から、
はい。
紹介をお願いします。
はい。告知ですね。
はい。
ブログ。
はい。
シーサーブログで、
はい。
ホラボド、ホラがひらがな、ボドがカタカナで検索していただけると、
はい。
出てきます。
はい。
はい。で、iTunes でも同じく、ホラボド、iTunes で聞けるようになったんですよ。
そうなんですよ、実は。
はい。うわー、素晴らしい。
はい、iTunes のですね、まあ要は審査が通って、はい、ホラボドがですね、はい、iTunes から購読できるようになりました。まあ、はい、購読といってもですね、無料です。はい、なので、お金を払う必要は全くないので、はいはい、そちらから聞いていただけると、自動的に更新されたりなどね。
はい。はい、あと、まあ、早送りもできたり、巻き戻しもできるんでね。はい、
便利ですね。
ええ、はい、便利ですね。
あれですよ、ちぱみさん。はい、今、若い人は巻き戻しって言葉がもう伝わらないっていうの。
あ、そうなんですか。
ずいぶん早い。
え、なんて言うんですか。
そう、はい。早戻しって言うんですよ。
はい、じゃあ、早戻しで。
もうビデオの時代じゃないんで、巻いてないので。
なるほど。
はい。早戻し。そうなんです
いや、これはちょっと危ないですね。
いや、もう今、年がほぼバレましたね。
もう早戻し、覚えましたよ。
いやこれで、チュパミさんが42歳ってことが。
違います。
あ、違います。バレましたね。
カオリン？
あれ？
カオリンさん？
あれ？
はい、
42歳では、では、
ございます。
はい。あ、告知告知。
はい、iTunes で、
はい。
ホラボド、またひらがなで、
ほら。
カタカナで、ボド、
ね、はい、はい、ここしっかり入れていただいて、ね、
と検索していただけると出てきます。
はい。
あと、ツイッター、アットマーク、HORABODO、
はい、
ホラボドで検索していただけると出てきます。
はい。はい、こちらもよろしくお願いします。はい。
これもやみさんがね、
簡単なですね、感想とか、意見なんかは、はい、ツイッターの方で、はい、リプライしていただくか、
はい、
ダイレクトメッセージなんかで送っていただけますと嬉しいです。
はい。
はい。はい、でですね、はい、ここでですね、さらに告知があります。
はい。はい、
実はですね、
はい。
はい。今、まあ以前にその第2夜として、
はい、
川崎さんとか、
はい、
キュウイゲームズさんの方でね、お邪魔させていただきましたね。
はい、そうですね。
なんとですね、私、さらにアポを取りましたよ。
あら、あら、うん、
誰か、誰か。実はですね、金井誠二さん。おぉ、いいリアクションですね。はい。金井誠二さんのですね。
金井誠二さん、はい、すいません、噛みました。
はい。金井誠二さん。
金井誠二さんの。
今もうボードゲーム業界の中でもですね、もうね、有名、誰でも知っているラブレターでね、有名なデザイナー、もう世界でも評価を受けているラブレター。
そう、出てきたんですか。
あ、そうです。あ、ちなみにドイツ年間ゲーム大賞の推薦枠に見事、ラブレターが。
そうですね、
はい。そうですよね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。素晴らしいですね、
うん。
昨今のね、日本のボードゲームとしてはもう快挙ですよ。
そうですよね。
かんなり快挙ですよ。
そんな金井誠二さんに。
そう、金井誠二さん。アポ取りました。実はですね、金井誠二さんとは、
はい、
まあ、たまに一緒に、ボードゲームで遊んだりする仲なので、
はい、
はい。思い切ってですね、
はい、
今度インタビューさせてくださいっていう風な連絡を入れたら、はい、もう心よく、はい、ああ、ぜひぜひと。
もみさん大物なんじゃないかという
気が。いえいえいえ、ちょっと待ってください。ねそう、その手で行きますか。それで行く？
いや、なんか。
今後やりづらくない？今後やりづら
い。ほら、尊敬は捨ててね。
ああ、いやいやいや、
わかりますけどね。
うまい。
私にはね、兄貴がもう、ソウルメイトね、
ソウルメイト川崎さんはどう思ってるかわからないですけども。いやいや、もう、どう思ってらっしゃるかわからないですけども、
は
い。
兄貴のね、川崎さん。はい他にも、だって有名な方で言ったらね、
はい、
田中間さん、
わかります
か、10 Days Games の、
はい、
店長でありながらも、うんはい、ポッドキャストをやられて、はい、もうずっとだいぶやられてますけど、10 Days ラジオといった、
はい
有名ラジオをやられてる田中間さんとか有名な方いっぱいいらっしゃるわけですよ。
はい、
あ、そうだ。田中間さんがですね、
はい、
どうやらホラボドを聞いてくださったらしくて、
これあらー、
すごいでしょ。
これはまたありがとうございます。
ね
すごいですね。
いやいやもう、だってね、コラボドなんか世の中の価値のランキングで言ったらもうセロテープの次ぐらいの。
セロテープ割といいですね。
セロテープ
の次。
セロテープの次。コラボドなんか。
かなり需要ありますけどね。
セロテープの次ぐらいの価値しかないコラボドをですね。 聞いてくださってたようで、はい、連絡入れたら、なんか、聞いてますっていう形の、はい、返事をいただきました。いや、本当ありがたいです。
すごいことになってきましたね。
やってみるもんですよね。
はい、すごい、
うん、
すごい。
で、今度はその、金井さんに、
はい、
金井先生に、
そうです。
を取って。
そうなんですよ。はい、まあ、私自身のスケジュールもありますし、はい、今、なんかね、特に忙しいので、金井誠二さん自身のスケジュールもあるので、いつその、はい、うまくインタビュー取れるか、
はい。
はい、できれば、スカイプとかではなくて、直接会って、
時間にね、
時間に会いたいんですよ。すね、会って、お話を聞きたい。やっぱりその、ね、空気が違いますから、っていう形で考えてるので、まあ、いつになるかは、まあ、まだまだわからないですが、まあ、1年後とかそういうことはないです。まあ、2ヶ月、3ヶ月以内には、金井さんとうまく合わせて、できたらいいな、なんて考えています。あとですね、まあ、金井誠二さん、有名な金井誠二さん。
金井誠二さん。
と、別に、またアポを取ったのがですね、
はい、
おもちゃ箱イカロス。おもちゃ箱イカロス。
はい。
こちらですね、山梨県の小淵沢というところにある、はいはい、私とチパミさんはよく行くんですけど、おもちゃ箱イカロスさんっていう、はい、木のおもちゃをメインに扱った、はい、お店があるんですね。
かわいらしいお店でね。
はい、こちらの石井さん、石井マスターですね。
はい。
と仲良く、はい、やらせてもらってて、はい、あと奥さんとも仲良く、はい、いつも遊びに行っているんですけど、はい、イカロスといえば、ゲームフリークな方は、もうお気づきな方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ノイというゲーム、はい。ね、これも古くからもう、はい、売れてる人気のゲームなんですね。
はい。はい、
うん、カルゲーの中でいうと結構有名なノイといったゲームを、
はい、
販売されてるとこなんですけど、そちらのアポも取りました。実はこちらのイカロスのですね、石井さんがですね、
はい、
実は皆さんはあんまり知ってないんですけど、有名な方なんですよ。
そうなんですね、うん、
はい、古くからね、日本にボードゲームを広めた方、
はい、
野瀬さん、メビウスゲームズの野瀬さんと、うん、
はい、
などと、一緒に活動されてた方なので、
はい
はい、そちらの話も今度インタビューとして、
はい
はい、
聞きに行けたらなと。
おお、素晴らしいですね。
はい、ってな感じで、
はい、
告知としては、
はい、
そんな感じですね。
はい、
はい、
あれですね、ちぱみさん、私たちがお払い箱にならないことを祈りたい。
いやいやいやいや、そ、ね、いや、そもそも私ばっかりが、ね、ね、いやいや、行くんじゃなくて、かおりんさん、ちぱみさんもですね、
はい、
そのなんかこうアポを取ってですね、
はい、
ね、
いやいやいやいや、
あれどうですか、
はい、
女子会女子会やってみたらいいんじゃないですか。
いや、いいですけどね。女子会いいですね。そうです
よ。ボードゲームで集まるね。
はい、
はい、ね、チュパミさんとカオリンさん以外にもたくさんの女性が集まるじゃないですか。はい、その際に、なんかこう女子会を取るとか。ね、
じゃあ、女子会でもいいんですけども、
はい、
生々しくて放送できない場合は、女子、
というかですよ。
ありますよね。
ボードゲームの話しないですよ。ボードゲームの話しないですよ。
しないんですか？
しないよ。
ボードゲーム、何の話するんですか？
え、もうそれはね、
それはもうね、
面出会いでっていうね。
ピンクな話とか紫な話ですよ。
紫って何だよ。
紫って何ですか？
ピンクはわかるけど。紫って何？
もう、ね、マゼンタですよ、マゼンタ。
ラブ、ラブ&ラブですよね。
あー、恋愛トークなんかね。
そうですね。
あー、いや、いいですよ。じゃあ、そういうのも特別会として、女子会として、
はい、
私もみなしで、
はい、
撮っていただいてもいいよ。
まあ、そんなこともね。
まあ、撮るのはいいんですけども、
はい、
まあ、放送できない可能性の方が高いので
いざね、いざ収録4時間かかったのに、は
い、
いざ配信、
ほぼピーっていうか、
配信してるの
ほぼピー、
配信してるの2分じゃねえかみたいな
楽しみますから、ね、まあ、そこはね、おいおいね、
はい、
いや、ダメですよ、マックスおっぱいで終わりですからね、話はそこ限界ですから。
これから AV を基準にするといった人が何も言
えない。いやいやいや、AV は。
なんで言葉に
言われた？あったかな。タオリさん、そこカットするんでちょっとやめてもらっていいですか。
いや、本気で話してましたけどね。タオリさん。
あ、でも今後の楽しみですね。これ
だけ充実
した。
そうですね。期待いただけたら。
私も楽しみですね。
すごいですね。
はい。
ということで、
はい、
今回のホラボドもですね、はい、まあちょっと時間もだいぶなくなっちゃいましたけど、
は
い
は
い、
本当ですね、
はい、そうですね、
ほとんどカットしてるのかな、
悲しいですね、
でもまた2時間近くいっちゃいましたね、
あ、そうですね、収録自体は2時間以上になりましたね、
ただこれがね、どんだけカットされてる
か、
あれ、
そうですね、
3時間以上じゃないですか、
あ、そうですね、
そうです
ね、今もう深夜12時回ってますからね、
3
時間以上、はい、まあ仕方ない、仕方ない、はい、というわけで、
はい、
まあリスナーの方はもうゲームマーケットも終えてですね、はい、うん、こちらを聞かれているかなとも、はい、思いますし、はい、私たちもですね、まあ現在は何月ですか、5月の30日、
はい、
なのでまだゲームマーケットまであと少しなんですけど、
はい、
まあ恥ずかしながら私ゲームマーケット今回いけないんですよ。いけないんですよ。これ他のポッドキャストだと間違いなくそのですね、あのゲーム面白かったとか、これが買えなかったとか、
はい、
あと会場の雰囲気とか話すんですけど、
はい、
なるほどね、
ただ、だめだ、いや、ホラボドはない。
ないですね。間違いなくないですね。
ホラボドはないです。申し訳ない。そうですね。
まあまあね、
ないです。
まあまあでも、まあ、そんなホラボドっていうね。
それでこそホラボド。
ホラボドっていう、ね。
はい。
ブレない。
本当申し訳ない。
ブレないホラボド。
まあ次のね、ゲームマーケットなんかはね、できたら3人でね。は
い、そうですね、行ってみたいですね。
はい。
どんな様子かって、私はまだ行ったことがないので。
ああ
、そうです
か。あ、じゃあもうぜひ、
はい、はい。
もうあの熱気はやっぱりね、行ってみないとわからないので。はい、
正直ですよ、今回のあのマーケットも行きたかったんですけど、
はい、
一人で行く勇気はありませんでした。
あ、いや、大丈夫。
大丈夫というか、いや、でも、
やっぱりね、
まあ、初めて
ね、
ここは東京でもないですから、はい、やっぱりちょっと距離もありますし、はい、はい、
ちょっと田舎者がね、ちょっと、
田舎者
田舎者なんだ。
ちょっとね、
いやいや、
そう、遊ぶ時なんで、めちゃくちゃキョロキョロしちゃうって。
お嬢なスタイルしてますけども。
そうですね、見た目はね、ちょっとあの小綺麗なお嬢様なんです、見た目はね、
見た目は汚いですなので、冒頭で言ってること全然違う。
そこカットしてるから
な、本日のカオリンさんのファッションもね、うん、白をレースで、白レースでまとめて、
ね、
肩
も出しちゃってね、
全然出して
ない。何持ってるんですか。ナチュラルに持ってます
ね、ミニスカでね。何しに来たんだよ。
まあね、ミニスカの時もあります
よ。いいよいいよ、もう、
まあ、それは置いといて、
はい、すいません、すぐ取れるのがこのホラボードの特徴なんですけど、
はい、
まあ、あのゲームマーケットの話はできないですが、はい、まあ、そのね、
はい、
まあその分あの別の形で、はい、いろいろ特集とかしていけたらなと思っておりますので、はいはい、はい、今後ともよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。
ま、ね、そして、
はい、はい、そうですね。あと、太鼓クラブに行かれる方がいたら、向こうでお会いしましょう。はい。
太鼓クラブ行くんだって
今ね、
もう皆さんズコーってなってますよ。太鼓クラブってなんだよって、
太鼓クラブは検索してください、太鼓クラブ
小敵隊かよって。
いや違います、振動屋的なものです。まあ、そういったイベントがあるんですよ。そういったイベントが、
はい、ミュージックフェスがね、
はい、そちらにね、もうね、はい、1年前からね、
はい、
もう予約してるんで、ちょっと行かざるを得ないですし、
そう
なん
ですね、
はい、なのでまあ今回は太鼓クラブのね、あ、次回はなので太鼓クラブの特集かな。
ボドもホラも
かかってないね。
いや、ボドもホラもかかってない、
ね。何の話をしてるの、アーティストの話を永遠とね。
そうなんでしょ。
もうめちゃめちゃ感化する。もうブレブレですね。
斬新でしょ。ボードゲームとホラー映画の紹介ポッドキャストでね、ミュージックフェスの紹介ね。ないですね。ないですね。怒られるな。これ怒られます、川崎さんに怒られますよね。
どうしたよって、
川崎さんなんかも忙しくてですよ、兄貴なんか忙しくてね、泣く泣く行けないってね、関西から行けないんだってね、
普
通の叫びをね、上げているのに、そんなね、関東にいる私がですよ、で逆方向、長野の方向に
行ってましたね。ひどい話ですよね、兄貴と言ってお
きながら、
まあ仕方ないです、仕方ないんですよ。
まあね、まあでも、
いろいろありますから。
楽しみにして、
はい、はい。まあそちらもそちらでね。
そちらもそちらで。はい。というわけで、はい、まあ次回はまた再来週ですかね。
はい。はい、そうですね。
うん、はい。まあやっていきましょう。
はい。
というわけで、 今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた、再来週。
はい、
はい、じゃあお二人とも覚えてますか、最後の挨拶。
はい、はい、あ、そうだ覚えてた。
そうですね、いやいや、忘れない忘れないから
、ね、あれ、あれ、あの前回で決まったんですね。
前回で確定しました。第2回で確定。
キャメルアップ、今キャメルアップって言いました。
いや全然嫌いです、はい、
もういいよ、その話。
キャマりました。
キャマりました、ね、
じゃあ行きますか。
はい、はいはい、というわけでまた、はい、来週、
はい、
では、
はい、
チャオチャオ。